の降臨があって、大体100年ぐらいですよね。大体100年ぐらいまで起こったわけですね。で、その後消えたんですね。そして、どうしてその時に起こったのかっていうと、ペンテコステ、聖霊の降臨とともに教会がスタートしたので、教会を立て上げるために非常に強力な力が必要だったんですね。それで神様が奇跡とか、あるいは技を表して、ここで強力に賜物を用いて教会を立て上げたと。こういう、ことです。そして、教会がまず動き始めた時に、その働きは、とどまったんですね。そうしましてですね、1906年ぐらいのあずさ街リバイバルから、だからこの間はないわけですね。この間はないわけですね。こう、あずさ街リバイバルからですね、この賜物の畑が再び現れたのです。で、この賜物の働きは今までの、この使徒行伝時代にあった働きとはちょっと意味が違うんですね。この使徒行伝時代にあった働きは、教会を立て上げるっていうね、こういう目的で行われました。しかし、この、1906年以降起こり始めた、賜物の働きはですね、なんか映ってんのかな？映ってないですね。はいはい。ですね、アンテオ教会ではね、こうお話してると、まあ大体皆さん寝てるわけですけどもね、突然パッと覚めて向こうをこう見たりするわけですよね。そうしますとなんか映ってたりするんですね。特に、ギフツを中心に寝てますけどもですね。そういうことですね。それで、元に戻ります。再臨がこの後起こります。で、今、再臨直前の時代だと思ってください。天候異常とかね。あるいはいろんな、紛争とか、いろんな印が現れてきてますね。そしてですね、再臨の前に、再臨っていうのは、イエス様が、地上に再臨されることですけれども、その前に患難時代の7年間があって、これはですね、裁きの時なんです。ですから、いろんな、困難とか問題が来ます。黙示録って言いますが、あれは裁きなんですね。最初は警告的な裁き、そして後の方は本当の裁き、そういうような形になります。そしてですね、その前に神様は、大きな収穫の時、これをですね、与えます。それで、私たちはこれを、はじめの雨。これは使徒行伝時代のね、聖霊の働き。これははじめの雨と呼んでますし、私たちはこれを後の雨というふうに考えてます。ね。後の雨というふうに考えてます。そしてですね、この働きの中で、このカリスマの働きが現れてきてますから、これはね、歴史的な流れなんです。だから我々がたまたまね、キリスト教にはいろんな教派があってね、カリスマという教派に興味を持って、まあ、これだと思って、我々が好んで選んだっていう、もちろんそういう面もあるかもしれませんが、歴史的にこのその動きがね、今始まってきてる。で、そしてね、それとともに、この働きを通して主はね、大きな技をなそうとしております。使徒行伝を見てみますと、使徒行伝の2章。こう書いてあるわけですね。ヨレルの予言の中ですね。17節以降にこう書いてあります。神は言われ、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。こう書いてありますね。で、これはペンテコステの日に、この、ヨエルの予言というのは成就したんですが、しかし、これはですね、実は、すべて成就したわけではないのですね。で、後ろを見ますと、後ろっていうのはどこかって言いますとね、19節。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶのは皆救われると、こういうふうに書いてありますね。これは再臨のことを言ってるんですね。再臨のこと。ですから、ヨエルのこの予言っていうのは、再臨かかった予言なんです。 で、再臨の時に起こる予言なんですが、ペンテコステの時に起こってるわけですね。いいですか？そして皆さんね、再臨の時に起こってるわけです。そして今、そのことが起こってるものと思われますね。そしてその中で、予言がポイントになってるってことを見ます。ね、予言は賜物の象徴です。ですから予言をはじめとした賜物の働きがね、中心となってくる。ですから、実はですね、歴史の流れの中で、これから賜物の働きが非常に大きく用いられるようになるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、しかしね、日本では、賜物を、使うっていうのはね、ちょっとね、白い目で見られます。ね。賜物を用いているグループっていうのは、カリスマペンテコステでさえ少ないんです。ね。主の十字架と、それから、ロナルド・サーカスのとこやってるかな。あと、ポツポツとあるかもしれませんけどね。まあ、知らないから、あれですね。で、あまりこう、いないんですね、皆さんね。ですからね、ちょっとね、少数派にこれは見えますが、これはね、日本の特殊な状況のせいです。というのはね、日本ってね、特殊なんです。どう特殊なのかって言いますとね、クリスチャン人口はね、0.2% しかいない。で、キリスト教の自由な国で、こんだけね、少ないっていうのは特殊されるんです。特殊されるんですね。それみんな不思議になってますね。韓国でリバイバルが起こり、台湾でリバイバルが起こり、中国でリバイバルが起こり、それフィリピンでリバイバルが起こり、その、ちょっと上にある日本では何も起こらないと。こういうことですね。ですから外国人のいろんな器の方はね、日本を霊的なね、暗黒と思っております。ですからね、皆さんのために祈ってますよってね、外国人が言ったら本当です。ね、本当です。ね。だからあんまし、突き詰めないように、なんで祈ってんですかってね。そしてですね、賜物の働きでもね、日本は、ちょっとね、違った形です。例えばアメリカではね、全部の教会のペンテコステ化って言われてるんですね。というのは、福音派の教会をね、カリスマの事柄は最初受け入れなかったんですが、これがね、真実だというふうに受け入れざるを得なくなって、まあ、受け入れてきてるんです。だから私、アメリカの教会に招かれるじゃないですか。ね。でもね、アメリカの教会に招かれたとき、私、福音派に行くんです。ね、例えば、ハンさんなんで、長老派でしょ。で、長老派っていうのはね、神学的に言えば、使徒行伝時代に奇跡は終わったって考えてる神学に立ってるグループなんですね。それから、この間行ったところは、サウザンバプテストですよね。で、サウザンバプテストっていうのは何かっていうと、ビリー・グラハムの教団なんです。でね、実はね、福音派がね、確かにカリスマがあるって、カリスマ的なね、ことからを受け入れ始め、祈り始めてるんです。この間、韓国人のね、やはり長老派の教会行きましたけども、これはですね、日本とは大きく違います。そしてね、フィリピンの、マニラで、クリスチャンとお話ししたときにね、言ってました。カリスマとね、福音派のね、壁は破れたって。そしてね、どうして破れたのかというとね、カリスマが一方的に伸びたので、それね、福音派がね、それをね、受け入れざるを得なくなったと。こういうことを言っておりました。それで皆さんね、実はね、これは歴史の流れなんです。ね。そしてね、いくら日本がね、異様なところにいようと、これは歴史の流れですから、皆さんね、ぐーっと押し流していきます。そしてね、実はね、我々は非常に良いところにいるんです。何かというとね、カリスマ的な働きに関して学んでたりやってたりするっていうのは日本の教会でほとんどいない。もう変な目で見られるから。ね。ですから皆さんね、カリスマの働きの学校が、大学があるとすればね、皆さんね、我々は東大にいるのです。ね。でも理由は簡単ですよ。ね、応募者がいない。皆さん、応募者がいなければ、少しぐらい頭が悪くたって、入るのです。ね。そしたら皆さんね、我々すごいんです。何かというと、カリスマの働きのね、もうトップを走ってるか、2番目か、3番目ぐらいですよ、皆さん。ね。理由は何か。他に走ってる人はいない。皆さんね、トップの、あれですよね。でもね、皆さんね、気持ち悪い性格があるんですよ。気をつけてください。はじめのもの、前のものが後になり、後のものが前になると。 ね、これ気をつけないといけない。今の時代はね、まだカリスマ的な働きのね、具体的なこう神様の働きとか栄光の現れがね、まだ顕著に現れてないでしょ。ね、だからいないわけですよ。そして我々はこう一生懸命走ってるわけ、トップあたりね。そうするとね、こうやって走ってるとね、もう向こうから石投げられたりね、水かけられたりね、あるいはね、キャベツ投げられたりこうするわけですね。このことやって、あーっと迫害の中をこうやってこう言ってるんですね。だから皆さんね、もう少し経つと、カリスマを通しての圧倒的な技が起こるでしょ。そうするとね、みんなわかります。そうするとね、一斉にみんなやってくれる。だからね、大変なの。だからね、気がついた時にね、あれ一番最後走ってたみたいな感じだったね。それはね、迫害の時最初いてね、身が現れる時最後っていうのは合わないと思いますからですね。どうぞ、そのことをね、覚えておいてください。そしてね、もう一つね、カリスマ的な働きが来たらもうはっきりわかることがあります。何かというとね、具体的に、聖書的に、まだ、多くの方は学んでないでしょ？問題が起こります。まず一つは、カリスマの働きをね、きちっと聖書的に使うということはできません。ね。だから起こったってね、問題が起こっちゃう。ね。で、皆さんはね、こう学んでますよね。同じことを何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も来てるじゃないですか。ね。で、皆さんはね、そういう意地悪いことしませんけど、例えば私が話し始めるでしょ？そうすると、ベニ君なんてね、その話を聞いてるとね、隣の人に結末を話し始める。これはこうなって、こうなって、こうなって、こうなって、こうなってるってね。もう結末を話せるほどね、皆さん知ってるでしょ？ね。でもね、どうしてその割に点数悪いんでしょう？試験やると点数悪い。皆さんね、ちゃんとやっといてください。で、その賜物の働きというのは大きく用いられるようになります。それとね、皆さんね、聖書的に皆さん、知らないでしょ？だから急に聖霊の技があると、まあ、問題が起こるわけですよ。ですからね、皆さんがね、いろんな方々に教えたり、あるいは学びをさせたりするようになります。これは皆さんね、嘘を言ってるんじゃない。本当の話を言ってるんですね。だから皆さんね、それは皆さんだけの学びではなくて、他の人たちに対する学びではあります。で、神様はそれを知ってるからね、もう何度も何度もね、こう、染み入るように、染み入るように、染み入るようにやってる。うちの子はね、最近ね、餅くんだけど、ね、食べ方はね、あれですね、美味しい食べ方はしたって言ってね、これね、醤油をね、つけて、そして、オーブンかなんか焼いて、そしてね、食べる。あれ、なんて言うんですか？あれ、アベカっていうのかな？あれ違うのかな？なんて言うんだろう。え？あ、磯辺巻きね。磯辺焼き。そうそうそう。ね。そしてね、食べるんですね。でもね、彼らはね、本当の食べ方を知りません。ね。で、私、火鉢かなんかやってたの、昔ね。火鉢、あるいはトースターでもやってたな。で、それで、こう、両側にね、醤油ジャパッと入れてね、で、やるんですね。外いい匂いがしてきますね。ね、なんとも言えないね。お腹空いてる人は大変でしょう。それで、チーンってやるとね、ちょっと、茶色に焦げた、お餅が出てくるんですね。そこで食べない。それで何をする？そこでね、また醤油に入れるんですね。こう、量は。ね。そしてね、また入れる。そしたら美味しい匂いがしてくるんですね。そしたらチーンって言って、そこで食べない。そこで何をするかっていうとね、そうするとね、皮が硬くなってたりするから、ちょっと皮を砕きながら、そしてね、その醤油にずっとつけてね、そしてね、そしてまたね、やる。そうしますとね、またこう、わーっとね、いい匂いがしてくるんですね。で、そこで食べない。もう一回ね、こうやっていくわけですね。でそうしますとね、皆さんね、醤油はね、中側にこうね、ずーっと染み通ってくるんです、皆さん。ね。そしてね、その染み通って食べる、その、磯辺巻き。これが美味しいんです、皆さん。ね。表面だけついてたってしょうがない。ね。でそういうように神様がね、賜物の働きをね、皆さんに染み通るようにね、染み取るようにこう教えてくださってますね。で、これは重要なことです。何が重要なことかっていうとね、神様の手においてはね、無駄なことないんです。で、これはね、 非常にこう日本の伝道の鍵になることですから、見といてください。そしてね、鍵になるっていうのは分かってきます。それは何かというと、癒しとか奇跡の技が起こりますよね。そしてね、その事柄に関してね、使徒行伝の一章ではね、これはね、宣教のためだって書いてある。神の国の拡大のためです。だから、まだ、はっきり言えば、カリスマの働きが中途半端なので、ね、本格的な技は起こりません。ね、しかし皆さん、これが起こってきたとき、このね、神様のね、福音が、この確かなものとね、確証させる大きなポイントとなるんです。そして皆さんね、そちらに向かってなんです。ですからね、これはね、重要なこう意味合いを持っているとともにね、神様の素晴らしい技とね、栄光を見ることができます。で、20分だ。で、今からやろうと思ったんですけどですね、20分なのね。ですからね、どうぞ、カリスマの働きというのは非常に大きな意味合いを持っているということを覚えつつね、そしてね、はっきりと信仰のこう歩みを成しておいて、いただきたいというふうに思いますね。それでね、主はね、それをね、なされるんですね。で、いくつか予言が与えられてますね。例えば、賛美チームがね、外でいろいろ用いられるようになります。でも、すでに用いられてきてますよね。予言ではね、技術が先立つって言ってるんですね。先立つから後に来るわけですね。で、確かにね、そういう技がね、いろいろ起こります。ね。今日もね、十日町で200名以上集めたって。新聞の記者も来て、取材をしてたそうですね。で、言ってましたね、50枚 CD が売れたって言ってましたね。ね。そうですね。私の CD 売れたわけじゃないので。でね、木原君とも言ったんですよ。ね、白馬ではなんかね、あんなの見たことありませんねってね。白馬ではダメですね、技術は。それから安定受けもダメ。外行ってね、使わされるとね、精霊が働くんですね。で、その技が起こりますよね。で、さらに大きな技が起こってくるでしょう。それで皆さん、私たちもそうなんです。大きな技が起こってきますね。でも面白いですね。予言を通してね、我々は知ってるんですよ。ね。で、神のことを持ってるってことは、実はね、クリスチャンが失ったことをね、我々は持てるんです。それは何か前を見れる。で、私ね、この間言われたんですよ。何回か前にね。あなたは日本の、有名な牧師の方々と会うようになる。ね。それで言っててね。それから言われましたね。それが近づいてるから用意しなさいと。もう来ます。ね。で、こっちはね、そんなこと言われてぼやっとしてるわけですね。ああ、そうだ、これ、とね、そういう感じですね。でもね、主はね、見せてくださいますよね。突然福音派の牧師からね、教会に電話があったんです。でね、私ね、その人の名前ね、秋元さん、秋元牧師、この方から電話ありましたよって言ったときね、なんかね、変な人かと思った。え？そんな人から電話かかってくるわけないって初めから思ってますよね。初めから思ってますよね。そしたらね、その有名な牧師の方です、ね、福音派の方でね、驚きましたね。なんかね、全然誤解してない。ね。そしてね、いろんなお話をしてね、そしてね、こう、いろんなことが起こったんですけど、で、その時にね、私ね、私を崇めるんです。あなたはね、これから会い始めます。用意しなさい。そしてね、このことは大きな意味があるということを言ってるんですね。まさにその通り始まりました。主の技はね、時が来たから。始まりますので、どうぞ皆さんね、期待進まっておいてください。それとともに用意をするということがね、必要ですので、どうぞそのことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの耳を感謝であります。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。